YMO のコマーシャルもスタートしまして。
あ、始まりました。はい。
あの、新しいライディーンも、まあ皆さんもお聞きになったかと思います。
はい、
こんばんは。馬乗りラジオでございます。今回は YMO のことについて喋りません。
あえて。
あえて。来週ないしは再来週に行きます。はい、さて、先週からね、延々と予告してまいりました。パフュームについて話すという企画がですね、
はい、
今週ついに実現いたしました、
はい、
そしてですね、ゲストにも来ていただきましてですね、
はいはい、
非常に、有意義な話ができると思います。皆さんもじっくり聞いていただければと思いますが、今回はマノリン・ヨダと、そして、木戸さんというハイプというですね、パフュームのファンサイトを、運営されていらっしゃいます、まあ、パフュームについて語らせればのというご紹介をするとちょっとあれかな、緊張しちゃうかな。どうもこんばんは、木戸さん。
こんばんは、木戸でございます。
こんばんは。
こんばんは。
あ、どうもよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
いろいろとですね、まあパフュームすごいと、はい、まあ私思いましてですね、
はい、
遅ればせながらという感じなんですけれども、これは、はい、ちょっとパフュームについてですね、まあ語っておかないといけないだろうと思って、はい、ただ実際そのよくまだ分かってない部分もあったりするので、いろいろとですね、
はい、
まあ、パフュームについて教えていただきながら、
はい、僕の分かる限りで、
ね、パフュームとは何かと、パフューム現象についてですね、まだ現象にはなってないんですけどもね、はい、これを現象にさせるためにはどうしたらいいのかという、はい、
そうですね、
ことをですね、アミューズと徳間ジャパンの方と共に考えて聞いてねえよこんな思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いや、なんでね、僕がここまでパフューム言うかというとですね、いや、はい、パフュームにね、僕感動したんですよ。素晴らしいわこの人たちと、は
い、
それはね、うん、2006年にファーストアルバムが出た時に、はい、馬乗りラジオで取り上げなかったことを非常に後悔してるぐらいなんですよ。このあのね、中田康隆、まあ、プロデュースのこの3部作、リニアモーターガール、コンピューターシティ、エレクトロワールドというシングル3部作はですね、はい、これはもう偉業です。
偉業です。
偉業ですね。
偉業です。
偉業確定です。
確定です。
皆さん、これは偉業です。この奇跡を、同時代に経験していることにまず震えなければならない。
そうですよ。
これは。
僕は奇跡に立ち会ってる。
立ち会ってますよね。立ち会ってます。なんじゃいそりゃっていうのを、まあ、とりあえず聞いてみてください。あるいはヤフー動画にあります。ヤフー動画のリンクを貼っときますので、この3曲を聞いてください。こう、そうすればですね、はい、あの、半分ぐらい答えはわかると思います。素晴らしいテクノポップです。切れまくってます、はい。こんなにベースがブワンブワン言ってですね、バスドラムがどんどか言うアイドルポップはなかったと思います、これも。
ああ、はい、最近はないですよ。
ないですね。
非常に硬派とも言えるようなハウスポップというんですかね、です。これを歌ってるのがパフュームなんですよ。
アイドルなんですね。
アイドルなんですよ。うん、そう。で、そこまでだったら僕も、まあ、
はい、
そのまでにエレクトロワールドが 1,2 回聞いてましたから、
はい、
すごいねって思ったんだけど、ここまでは言わなかった、はい、僕がなぜここまでそのパフュームすげえすげえって言うのかというとですね、
はい、
これも YouTube に上がってたんですけども、秋葉の、はい、イベントで彼女たちがエレクトロワールドのを実際に歌ってるところを見たんですよ。
はい、UDX のやつですね。
そうですね。
で、はい、
そのまずその広島弁丸出しの MC っていろんなところで言われてる。まずそれを聞いて、はい、僕広島の出身ですから本当に広島弁丸出しの MC だなぁと思って、感心しつつ見たらですね、振り付けがものすごいアイドルなんですよね。
そうですね。
だから、この、なんて言うんですかね、その曲がものすごいアイドルじゃない、もうポップスというか J-POP でも、こう尖ってるぐらいの J-POP みたいな、 ところに いながらもやっている振り付けが異様なまでになんかちょっと古い、むしろ古いぐらいのアイドルの振り付けを3人がものすごい一生懸命やってんですよね。
はい。彼女たちがそのわざわざ指名してまで振り付け師を変えないぐらいの、その振り付け、あれはその振り付け師を自分たちで指名してるんですね。
ずっとそうなんですか。
アクターズスクール広島時代からやって、その広島アクターズスクール時代からの先生を、パフュームの3人の指名でずっとやってるっていう。
そのエレクトロワールドの歌詞で、エレクトロワールド、空が震えて砕けたみたいになったら、はい、本当に震えて砕けるんですよね、彼女たちがね。
そうです。
そうそう。そのね、そのなんか、はい、空の太陽がの時にわざわざ空のって空を指さすんですよ。はい、
で、回るんですよ、太陽がで。
そうそう、太陽がで回って、落ちる僕の手にひらりとっていう時に、はい、本当にひらりと僕の手のひらに落ちるんですよね。
そうなんですよ。
そうそう。そのね、歌詞と振りのシンクロさみたいなのがね、
それはずっと続いてて、最新作のチョコレートディスコでも、指で2、1、4ってやるんですよ。
あ、そう、やりますね、やりますね、やりますね。2月14日ですよ。
2月14日なんですよ。
この、あ、そうなんや。
このね、このね、ベタとも言えるね、ド直球なね、振り付けを、彼女たちはものすごい勢いでやるんですよね。
やりますね。
で、そのイベントの時も出たんですけども、いわゆる3人の名前を呼んで、最後にみんなで、はい、この、
はい。
パフュームですっていう、はい、そのですの時もちゃんと指でなんかピースサインかなんか作ってる。
はい。
あれをやるんですよね。あれってもう、もろアイドルじゃないですか、もう。
あれはアイドルです
よ。完璧にアイドルでしょうね、あれ。
キーズサインじゃなくて、こう、なんていうんですかね。
そう、なんで、裏剣、裏じ
ゃない。裏剣みたいな、そう。
あれ、
幸運願ってますみたいな、あれなんですよね。
そうそうそうそう。だから、僕はそれを見て、なんかおかしいというのが、狂ってると。
はい。
すごい狂気みたいなものを感じたんですよね。すごいいい意味でですよ。
そうですね。
で、ここまでコンセプチュアルな、すごい、なんか、カチッと作られた曲を、はい、やってる子たちが、ものすごいアイドルなんですよ。
そうなんですよ。
そう、この世界、僕が最後で最後で最後だの時の、はい、最後で最後で、みんなで手振るんですよ、3人で。その手の振ってる時の歌集感にね、狂気が宿ってると思う。これはただごとではないと。
ただごとじゃないですよ。
これは明らかに、今までのレベルを超えてると。これは、はい、抑えなければダメです。音楽ってやっぱね、狂ってるところっていうのがちょっとあるんですよ、絶対。
そうですね。
そうそう。いい音楽っていうのは、すごいいい意味で気が狂ってるんですよね。ね、この、彼女たちパフュームはその音楽とパフォーマンス一体になって狂ってたわ。っていうのがあって、はい、うわ、これはすごいぞと。これは10代の女の子がこんなになってるのは、これはやばい、やばい、みたいなのを思ったんですよ、今回。
はい。だからこそハマったんですよ、多分僕は。
ああ、なるほどね。
はい、
このコンセプトと、そう、アイドルの、なんて言うんだろう、合体とか、今までになかったん、
ね、ないですね。
こういうのは本当に今までなかったですよね。
はい。
これを見てしまったのでですね、これはすごいわ、これはすごいと。とにかく僕は今、お聞きの皆さんは気持ち悪いな、こいつとか思ってるかもしれませんけれども、僕はですね、やっぱりですね、この年になるとですね、もう実際にこう、わー、のっちーとか、あーちゃんとか言う気はもう、あんまないんですけど、
はい、
単純にね、彼女たちが評価されないとしたら、それはね、大きな、間違いだと思う。
間違いですね。
やっぱり、そういう人が、こう、まあ、売れるイコール、なんかあれではないんですけれども、やっぱりある程度、こう、評価されて、はい、すごいね、すごいねって言われて、はい、で、あれを見て、まあ、私もパフュームみたいになりたいとかいう小学生の子とかがいて、とかって彼女たちもそういう自分たちに、ああ、私たち頑張ってきて、よかった、嬉しいみたいになってほしいんですよね。
はい。
今現状、やっぱりね、アイドルというものが、そのくくりが問題なのか、何が問題なのか、やはり一般的にまではまだ、普及してないですよね、パフューム。
普及してないですね。やっぱりアイドルっていうのはかなり足かせになってて、
う
そのパフュームですですよね。
はいはいはいはい、はい。
あの、あれすらももうやめた方がいいんじゃないかって言い出してるファンも多いぐらいですか。
この間 YouTube でそのトーク番組みたいなのアップされてて、
はいはい、
それを見てたんですけど、なんかその、若干不思議ちゃん扱いみたいな
そうなんです
され方もされなって、なんか、確かにその、パフュームですっていうのはあれは足かせなのかなっていう気もしますね。
なんか、その不思議ちゃんのは、なんかライムスターの歌丸が TBS で、はい、なんかそのパフュームについて語ってるんですよね。
はい、
これ、それ、ハイプの方でですね、リンクが貼ってあるので、皆さんもハイプをご覧になると良いと思うんですけれども、
はい、
そこで歌丸も確かなんか語ってるんですよね、そういうことをね。
そうですね。
なんか、でも何なんだろう、その不思議ちゃんっぽい扱いって、なんかそのキノコさんっていうのが歌詞を書いてたんですよね、
はい、
ちょっと前に、
はい。
まあ今回の3部作は中田ヤス
タ。メジャー以降は中田ヤスタになってますね。
割とその前のそのインディーの頃の、はい、歌手のキノコさんっていうのが割と結構きつい詩を書く人だったっていう、
いわゆる多分戸川純系ですよね。あの不思議プラスの痛い系みたいな、
なんかそういうちょっと歌詞がのあれがあって、はい、なんかそのパフュームというのはちょっとそういう不思議系かなと。
はい。
で、不思議系の流れで行くと、確かにテクノポップっていうのは、
はい、異常な
相性があるわけですよね。
そうですね。
過去の歴史からしてもね。
そうそうそう。
はい。
あの当時はほら、ニューウェーブから来るものみたいなものがあって、うん、なんか、新しいイコールみたいな部分がちょっとあって、はい、あるいはパンク、やっぱパンクの影響なんでしょうね。パンクニューウェーブって流れがあるから。
うん、そうですね。
なんかそこから来て、やっぱりなんかちょっと、おかしいぞみたいな、この人らみたいな、うん、そういうところがあって、
はい、
ただ今なんだろうな、それだからなのか、うん、やっぱりアイドルという言葉が意外に大きい足かせなのかな。その
だけど僕はだからこそいいっていう風に言い続けてるんですけどね。
そうなんですよね。そうなんですよ、はい、だからそうなんですよ。それはすごくわかる。そう、すごいパフォーマーはやっぱりね、ジャンルを超えちゃうんですよね、
はい、
だからもともと彼女たちはやっぱりアイドルのところで勝負してるんだけど、
はい、
アイドルを超えちゃってるんですよね今現状、
はい、
うん、そこがすごいんですよね。
すごいです。
だからこそ3人がパフュームですって言った瞬間に、俺なんかおーすげえこいつらみたいなことを思っちゃうわけなんです。
そうなんですよ
ね。
あれがあるから僕はまだこう持ってる部分があるんですよね。
なるほどね。確かにこのそのシングル3部作で、
はい、
いわゆるテクノポップの、
はい、
もう極めたかなみたいな感はあるんだけど、
そうですね、このまま現代版ですよね、
うん、言っちゃえばもう単にすんげー頑張ってる J-POP の人みたいになっちゃうんですよね
そうなんですよ。
そうそうそう、そこがね、まだでも彼女たちはアイドルで踏みとどまっているという、
はい。
で、今回のこのね、チョコレートディスコというのがですね、2月14日に、はい、なんとシングルのタイトルがファンサービスっていう。これはですね、まあこれを、ファンサービスという、サービスという文字を見た瞬間ですね、はい、まあ僕の中では実は頭の中で、コンピューターシティという曲が僕は非常に好きなんですけれども、コンピューターシティは BGM で、はい、その次のエレクトロワールドがテクノデリックであるという、嫌な符号がですね、ここに来て証明されてしまったと。もう、彼女じゃ解散するかもしれないぞと。
だから、その、名前が出た時に、
ええ、
もう、発売されるよ、つって、
はい、
ファンサービスっていう名前だっていう、なった時に、もう即、もう解散なのかなっていうような、ファンがもうついてるんですよね。
そうね。だから、もうそういうのが好きな人たちも、実際になんかね、ね、はい、イベントとか行かれると、いわゆるアイドルファンの子たちではない層もなんか結構、見に来ているというような、
はい、見に来てます。40代。
40代。
10代もいらっしゃいますね。
もう完全に初期ですね、それはもうね。テクノポップの、
はい、
80年代前半とかの方でしょうね。うん、
はい。だから、もう本当に客層がバラバラですね。
ああ。で、なんかもう、他のサイトを見てても、彼女と彼氏みたいなのがこう、 はい、なんか見に来たりしてたと
か、はい、女性だからアイドルっていう枠で考えると女性ファンが多すぎるんですよ。
ああなるほどね。それはやっぱりそうなんだから、まあ当然そうなるべきだけのものは持ってるというので、
ね、
まあ当たり前なんだろうなと思うんですけれども、はい、ただこの、ね、チョコレートディスコがねまたねこれも
PV が面白いっすねこれね。
面白いっすね。
もうね。
もう俺その秒数まで数えたんですけど、37秒目まで彼女らの顔がはっきり映らないんです
よ。そうそうそう。これはアイドルの方程式としてありえないですよね。
ありえないです。
顔ないんですよね最初ね、
はい。そうそうそう。暗くてさ、いろんなとこからこうパッパッパッとあの照明がこうね、あのバックから裏してこう照らしてる感じとか、はい、あのネオンのチョコレートディスコみたいなのがこう流れてね。
はい。
そういう中で本当に出てこないんですよ、サーティーンの顔が。
だから、ある方が書いてたんですけど、うん、その、今、パフュームがアイドルっていう解釈の幅を自分たちで広げていってるっていう表現の仕方をしたんですね。
ああ、いや、それは、いや、そうなんですよ。だから、良い表現というのは、そこの、その限界を越すんですよね。
そうなんですよ。
そうそう。限界を越して普遍性を獲得するわけですよ。パフュームはね、それです。皆さん、それなんですよ。
あそれは、だ基盤がアイドルだっていう認識なんですよね。
そうそうそうそうそうそうそう。のなんですよね。もうそこに、こう、なんて、立ち戻るというわけじゃないんだけど、なるところに、その、さらなる凄さがあって、まあ、このチョコレートディスコもね、本当に、あの、ぜひ聴いていただければ、もう、あの、ドディスコで、
はい、
もうまた動画も、あの、言ってるか、プロモーションビデオもヤフー動画に上がってるんで、2月14日までかな、ぜひ見ていただきたいんですけども、
はい、
もうあのね、ディスコの格好してるんですよ、最近の若い子。
衣装すごいっすね。
衣装すごいっすね。爬虫類みたいな。
ね、あのね、もうミラーボールっていうのは、あの、ミラーのあれの、なんか中で、ベスト10の出てくるとこみたいなとこで歌ってるんですよね。
で今年の急上昇はパフュームですよ、やっぱり。
急上昇してもらわないと、これを見逃す手はないというか、はい、これをね、体験しない手はないですよ、ね。
ないですよ、本当に。
ね、しかし、ここまでこんなに綺麗に来た、なんか僕、そのすごいわからないんで、
はい、
木戸さんにお聞きしたかったんですけども、
はい、
なんか、こうなるっていうのは、なんかその、コンセプトがあったのか、それとも中田康隆さんという人が、なんかその、はい、あの、自分のやりたいようにやったみたいなんで、こういう風になったのか、あるいはもうちょっとしっかりとこう作られたもので、今回はこう、はい、コンセプトでこういう近未来アイドルでもみたいなになったのかっていうのがちょっとわかんなかったんですよね。その辺、木戸さんなんかご存知？
ですね、今ちょっと手元に資料がある。で、
あ、はいはいはい、
スタジオボイスの、去年の10月号が、
は
あ、映像表現のニュービジョンっていう題名になってるんですけど、はい、これで YouTube の特集をやってるんですね。
はいはい、
それに Perfume の記事があって、YouTube バイラル時代の可能性、テクノポップアイドルは口コミでどこまでいけるかっていう題名の記事があって、そこに Perfume の記事があるんですけど、
はいはい、
この記事がですね、パフュームの名前は出てくるんですけど、3人の名前は出てこないですね。ノッチ、カシウカ、アーちゃんっていう名称すら出てこないんで、西脇彩香とかそういう本名すら出てこないんですけど、
はい、
そこにですね、そのスタッフさんのインタビューが、マネージャーですね、
はいはい、
が載ってまして、じゃあちょっと読みますね。
はい、
彼女たちはもともと広島のアクターズスクールに在籍しており、ローカルアイドルとして活躍していた。その後、大手芸能事務所のアミューズが目をつけ、2003年にメジャーデビューではないものの全国デビュー。その時生まれたコンセプトがサイバーアイドルだった。この時点でサイバーアイドルっていうのを決めたらしいんですね。で、モーニング娘。現象を経て、すでに多くのアイドルが生まれていく中、可愛い路線ではなくかっこいい近未来の世界。映画だとフィフスエレメントみたいにしたかったとマネージャー語っている。つまり全ては意識的だったわけだ。そこからサウンドプロデューサーを探し始め、当時まだ売れていなかったカプセルの中田康隆氏に白羽の矢が立ったっていうふうに書いてるんですね。
これは知らなかったですね。
知らなかったですね。やはりコンセプトありきだったんですね、
そうですね。
へぇ ただ、まあ、もちろんそのこういうテクノで行くんだっていうテクノっぽい近未来で行くっていう、はい、コンセプトを見事にそのまた長田康隆が大当たりしちゃったわけですね、これがまた。
そうですね、
サウンドプロデューサー探して、じゃあ長田康隆さんとかカプセルとかやってる人が、はい、なんかやってみますかみたいなんで、
はい、
やっちゃったらドッカーンとまあ僕、コンピューターシティっていう曲が一番好きなんですけれども、
はい、
コンピューターシティのあのね、あの途中のところにある、絶対故障だ、っていうかありえないっていう、そのね、っ、はい、ていうかありえないをね、はい、この曲の、なんていうんですかね、落とし込めたね、この才能はね、これはすごい、これは奇跡ですよ。
奇跡ですよ。
この、あのフレーズは神フレーズですね。これを聞き逃していた僕は、本当に、あの、音楽ファンを返上しようかと思うぐらいに、ちょっと。
確かにあの曲の中で一番耳にこう、引っかかるポイントですよね。
はい。
あれは、あれはすごいですよね。あの、うん、なんか、いわゆる J-POP の中で、うん、2006年、2005年でしたっけ、うん、あれ出たの。シングル、いや、クオリティのはないと思うな、それぐらい
ないですね。
すごいですね。まあもちろんエレクトロワールドとかもいい曲で、エレクトロワールドという曲の方がきっと多くの人にリーチするというのか、届く、可能性は高いと思うんですけどもね、コンピューターシティはよくできてますよ、本当に。うん、
いやー、あれはすごいですよ、本当に。
そうですね。だからあれが、なんかあの三部作の真ん中にあれが来たからこそのなんかその前後のもう成功は約束されたようなものとか、
はい、
うん、なんかそう、すごいかったなと思って。でもなんか三人はなんかそんなことに対してどうなるんでしょうかね。割とその、どうせ知らないじゃないですか、こんな音楽。多分あの3人。
テクノポップは、ね。
テクノポップとか言われたって、なんかハウスとかなんか、みたいな、
はい。
はい。そう、だから彼女たちは、その、もっとスピードっぽい曲をやりたかったのかもしれないし。
いや、まあだから、アクターズスクール広島出身ですから、やっぱ、スピードは通ってきたんでしょうね。
でしょうね。だからそれを見て憧れてとかっていうのがあったんじゃないかなと思うんですけれどもね。
はい。でも、やっぱりその、MC なり何なりを聞いてると、それも分かった上でやってるとは思うんですけどね、その、やっぱその、自分たちが、そのテクノポップでアイドルだっていうことで受けてるっていう、認識がちゃんとあり、そこを、確信犯とまでは言いませんけど、ちゃんと消化して自分たちなりに自然にやってるとは思うんですけどね。
なるほどね。その、まあ、ライムスター歌丸のTBS ラジオの音源を聞いていただくとわかるんですけれども、はい、まあ、歌丸が語ってるんですけども、はい、その80年代後半から90年代にかけて、秋元康プロデュースおにゃんこクラブとかあって、なんてたってアイドル、キョンキョンが出て、いわゆるアイドルっていうのは実は誰にでもできて、しかもその、アイドルをやってるんだと。
はい、
もうそれまではそのアイドルっていうのある種神聖みたいなものがあったのに、はい、変な話すればうんこしないみたいなね、はい、本当に、はい、なんか そこまで行くようななんかうわーっと作り上げたものが、
はい、
いや実は作ってるだけだよみたいな、やってるのそこら辺の姉ちゃんがさ、はい、ポーンとやってんだよみたいなのをぶっちゃけちゃったみたいな、はいはい、そこでなんかアイドルをそれによってそのやる方も見る方もなんか冷めちゃったものがちょっとあるみたいなのが結構長かったと思うんですよね、その時代って、うん、
はい、
でだから今の子ってみんな分かってると思うんですよね、テレビに出てるあの人たちはすごいとは思うけれども、そんなすごい人たちも自分たちとあんまり変わりがないということを、ね、
はい、
なのそんな中でしんどいじゃないですか、アイドル家業っていうの
は。はいはいはい、
そうですね、
握手しな、はい、何千人の野郎と握手しなきゃいけないとかさ、はい、なんかいろんなところで行っていつもニコニコしてわーありがとうとか言わててみたいな、そういうののそのどうやって彼女たちはそんなそのモチベーションを維持してるんだろうかみたいな。
ただ彼女たちはそのそれこそ広島でそのテクノポップやる前にそのもみじレーベルっ ていうところから。
ひでえ。
名前が。
ひでえ。
すごいレベルね。
大人考えろよ、大人。
おまじないペロリっていう曲と彼氏募集中っていう曲を出して、はいはいはい、もう全然、これはテクノポップとは全然違うんですね。
はいはい、はい。
それこそ、スピードとかをいや、スピードでもないよな。何をやりたかったのかもわかんないような、ことをやって、それを経て全国デビューして、それで、亀戸のショッピングモールのなんか、
すげえ、かっこいい。
で、なんか作られたような舞台に上がらせられて、
はい、
週一でずっとライブやって、手売りで CD 売って、はい、MC 自分たちで盛り上げてっていうところからずっとやっていきの、で、B-HIVE っていう仲間内、寮の仲間内のグループができて、その中でビジーっていうグループができたけども、売れなくて解散していったりとか、そういうものを見て、上でやっぱりその自力っていうかアイドルとしてやってるっていう意地みたいなものはすごい芽生えてると思うんですよね。
なるほどね。意外に根性というかプロ根性でやってるんだね。彼女
今ここで聞けたら元も子もないですもんね。
うん、
特に西脇師匠は本当に
師匠
西脇師匠のあのもう広島弁バリバリの投稿なんか気合入ってていいわ。
あ、彼女の MC は本当に達者ですからね。
本当に
これはぜひ現場で本当に聞いてほしいぐらいですけどね。
本当にすごいですよ。その僕が去年行ったスパイスっていうイベントがあったんですけど、
はい、
それに芸人が回しで出てたんですね。
はいはい、
何人もそのアイドルが出るようなイベントだったんで、
はいはいはい、
その芸人よりも西脇師匠の方が面白かったですから いかにその客をいじって盛り上げるかとか、
はいはい、
前出たグループをどう拾って自分たちに生かすかとかそういうところが卓越してますよね、本当に。
いやーな、やっぱ根性あるんだなー。いや、なんか、うん、とにかくすごいすごいと思って、本当に。
だから、その、アイドルであることにかなり自覚的で、かつ、それが無理をしてない感じっていうのかな。
なるほどね。2.0 なんだね。
そうですね。だからぶっちゃける時代を経て、かなり自然体でやれてる方ですよね。
ねえ。なんか、いや、すごいな。それはすごい。で、まあ、なんかいろんなものが上手に回って、ここに来たわけなんですよね、
はい、
皆さん。というわけで2月14日はですね、ファンサービスを買うところから始めましょう、
はい、
まず、
はい、
まずね。で、
まず
同時に再発されるんでしたっけ、コンプリートベースの方も。
初回限定版がですね、推定1万枚刷られたと言われてるんですけども、
はい、
それが見事完売いたしまして。
おお、でもすごいな。
はい、多分初回を2回刷ってるんですね。
あ、はいはいはい。
1回目でこれは足りねえっていうことで初回をまた吸って、それで合計多分1万枚ぐらいになってるんですけど、それすらも多分はけてしまって、で再発っていう形になってます。
なるほどね。
だけど収録曲が DVD が違うので、ファン泣かせという、はい、またそれをアルファ商法と言ってる人もいる。
そこまで真似すんだよ、アミ
ューズ。そこまで真似するの
か。アミューズ特務、そこまで真似しちゃいけねえよ、お前、みたいな。まあ、というわけでございましてですね。
はい。
だんだんちょっと長くなってきたんですけれども、さらに、もうちょっとですね、続けて話をしておかねばならぬと。
はい、
いわゆる、パフュームのこれからというのか。
うん。
うん、
はい、
どう行くべきなのか、みたいなですね。全くおせっかいなんですけれどもね。
本当に。
いつも、馬乗りラジオはそこのおせっかいをするラジオなんですけれども、ね、
はい、
どうあってほしいのか、みたいなのを、まあ、無邪気に、はい、夢を語ろうではないかと。はい、
ですね、
うん。満天の星空に向かってですね、30代2人と20代2人がですね、キラキラした星を見ながら、パフュームこうなってほしいよね、ははは、みたいな。若干病んでる感はあるんですが、いいんです。行くんです。
はい、
音楽、
はい、
音楽のためです。
はい、
というわけで、パフュームね、ここまで来て、なんかやっぱり本当に、 偉業を成し遂げた感はあるんですけれども、でも、まあ、先ほども最初に言いました通り、僕としてはやはり彼女たちにはもっとそのスポットライトを当ててほしいというのか、なんか報われてほしいという思いが非常にあるわけで、どうなったらいいのかなというか、まずその前にこの永田康隆が、まあ、ね、この奇跡をまだ続けられるのかっていうのがあります、
ね、そうなんですよね。結局そこに、その、これからを考える場合は戻っちゃう部分があって、
そう。
その松田聖子が細野さんなり、
ね、その大滝さん、ね、ユーミンでありね、大滝さん、はい、いっぱいいろんな人にね。
楽曲のクオリティを上げてたのと違って、やっぱ一人で全部を背負ってる部分がものすごくあって、
はい、
今が油が乗り切ってる時期でこれから下がっていくのかなっていう部分もやっぱり感じてしまわざるを得ないんですよ ね。
で、なんか永田康隆っていう人はすごいもしかしたら分かってるかもしれないっていうのがあって、だからこそサービスっていうのはなんか自分で自分の幕を引こうとしてるのかもしれないっていうのはひょっとしたらなんかあるのかなみたいなふうにありつつですね、はい、ただまあだけども、じゃあ実際その他に誰がというとなるとまたこれ難しいよ、
ね、難しい。むほどこのプロデューサーがもし変わったとしたらそれだけで大騒ぎになるようなアイドルのグループもないですからね。
ないですからね。
ハレパンも一応一人なんですけどそれほどまででもないですしね。
なんかね、本当にハレンチパンチは笑って見てられたんですよね。はははは、頑張ってんなこの子らみたいな。パフュームは笑ってられないんですよ、
ね。笑ってられないです。
そう、まあ、なんか割とマジになります、
ね。割とマジになりますね。マジになったからこんなことをやってるんです。
本当に楽曲選考というか楽曲本当にこう評価されてるところがね。
そうですね。
ありますからね。ま
あ、やっぱりなんかあのハレンチパンチは大空さや見てたらとりあえず楽しいですもんね。
まあね、
とりあえずこの子おもろいなーっていう、それだけでご飯いっぱい食えるみたいな。
面白い、
うん、ありますよね。
はい、
いやまあね、僕はまあじゃあパフュームについての、まあやっぱりもしね僕がプロデューサーであればこうしようみたいなのはまあありましてですね、やっぱり今年の夏フジロックですね。
間違いないです。
もう、フジロックに出しますよ。
間違いないです、
ね。かつて、あの、アンダーワールドが出てね、その、はい、あの、一番いい時ですよ、ボーンスリッピーとか、あの、レズカーガールとかやった時の、はい、あの、はい、アンダーワールドがフジロックでもう奇跡だと、あのね、はい、夕焼けの頃にあれが流れ、レズのイントロが流れみたいな。
はい。
そう、それを、パフュームで再現ですよね。パフューム、あのエレクトロワールドのあの、あのイントロが流れた瞬間、奇跡が起こった。
はい。僕、号泣で。
みんな泣いていたぞ。みんな笑って泣いていたんだよ。
そう、
み
た
いな。そう。その、見たいね。それでやるためにはね、人力だね。全部、あのビートを全部、バンドでやる。うん、あのカラオケではやっちゃいけない、あれは。
そうですね、
うん、どこまでも本当にもう生バンドでパフュームをやろう。
それは本当に見たいです、僕
ね。それはすごいかっこいいと思うんですよ、僕は。
いや、だからあのパフュームの3人の後ろにタンスが置かれてるっていうのは本当に見たいんですよ。
もうね、まあ、YMO 再結成しちゃったから、僕が聞く限り、あの、シンセベース、どれどれのシンセベースを、多分日本で一番弾きこなせる人はね、やっぱり細野晴臣しかいないんですよね。
はいは
い、っていうことは細野さんになって、ただまあ、その、幸宏さんが、あの、ハードなドラムワークをこう、あの、今、2007年の今できるのかっていう問題だけはあるんだけど、それはじゃあサポートドラマになんか息のいいの入れてもらって、なんかこうね、うん、あの六角シモンズの前でポンポンと叩いてもらって時々こうコーラス当ててくれればいいし、
はい、
でまあなんかあとギターも いるだろうし、教授にキーボード弾いてもらって中田康隆にも弾いてもらえばいいんだし、
うん、
それだ。
いやー、もうそれ見たら俺はもう死んでいいと思いますよ、
ね、もうあ、もうパフュームという名の奇跡を見たみたいな。ロッキンオン9月号ですよね。
一番の厚しが、
かっこいい。でもパフュームはロックインジャパンフェスティバルは出ない。
ああ、もう本当に あんな、あんな、ほんと。
それこそ、意識がない。あーちゃんが意識がないって言って、カシウカはそれなら私はメタモに出るって。で、ノッチは渋谷さんってなんかどうも嫌いみたいな。そんなコメント3人残して、
渋谷陽一ディスだ。あいつ漫画批評から始まったんでしょみたいな。
どうもね、違うと思うのよね、とか、スターデジオのラジオで、砲弾。
新春の、大滝栄一と、あいつみたいな。
どんだけ偉いんだ、お前ら、みたいな。いや、でもね、そこまで行ってほしいな、なんか。すごい大きなところで、まあ僕のイメージとしては、やっぱり野外でね、たくさんの人に見て、もらいたいようなあれですよね。うん、それにね、
実際そのフェスに出ても遜色ない感じ
がね、答えられると思うんですよ。はい、絶対負けないと思うのね、うん、彼女たちはそれをやってもね、今だって。
だからそれをやるだけの MC の力も絶対あると思いますし、うんうん、
持ってけるよね。
持ってけます。
みんなそのやっぱりフジロックとか言ってる人たちもそういうところのそのどういうバンドが来てもどういう音が来ても受け入れられる層っていうのが来てるから、彼女たちは音を聞けば彼らはそのちょあのオーディエンスは乗ると思うんですよね。
そこはロッキングオージャパンフェストの違いです。
そこはね、あのすぐもうなんか座ってなんか立たないみたいな。それこそアイドルなんじゃないけど、なんかそこはね楽しむと思うんだよな。
うん、そうですよね。だけど僕はワイヤーで滝と今日
みたいな。セカンドフロアぐらいやったら、
いや本当に
全然ね、
もうあるですよ。入場制限かかりますよ。
かかるかかる。
なんでいる。すげえ喧嘩になってんでしょ。いや確かにありですよね。でもまた滝とのもね、滝ととかね、はい、絡まないのがね。
馬の着ぐるみ着た滝とね。
その後、なんでか知んないけど、電気が再結成してて、富士山あたりで3人も乱入してね。6人で富士山やってた。
ああ、面白そう。
すげえ。すげえ。それ見たいな。
いやー、見たいな。
僕は、まぁ、ちょっと話はずれるんですけど、すごい、キャンディーズが好きで、あの人たちも、どっちかというと、国民的全員に人気があったよりは、当時のアイドルとしてはよ。8時代全集合とか出てたけども、はい、お茶の間で割と人気はあったんだけど、はい、コアなファンは大学生の全キャンデンの、はい、ああいう人たちでっていう、はい、なんかそれに被るものがちょっとあるのかなと思ってるんですよね。だからここで何かのきっかけで乗り越えれば、こうなんか、やっぱキャンディーズみたいに、キャンディーズって最後の曲が1位になっただけで、はい、実は1位になった曲もなくて、だからアイドルとしてはそれほど、飛び抜けたセールスとかをピンクレディとかに比べたら全然発揮してないんだけど、でも、はい、今でもキャンディーズをすごい好きな人とかいたり、なんか人の心に残ってるアイドルの人たちなんですよね。はい、そうなれると思うんだよな。
そう、キャンディーズの場合はじわじわだったんですか、ずっと。
そうなんですよ。そう、それほど、ものすごい売れてるわけではない。ベスト10で言えば4位ぐらいが最高位ぐらいの、はい、
あ、
確かに新曲が出れば必ずランクインするけどっていうところだったんですよ、はい、だからそのトップではなかったんですよね、最後まで。
なるほど。
最後の最後にただみんなでじゃあやめちゃうから普通の女の子に戻りたいってなっちゃったから、
はい、
最後でみんなでトップにしてやろうみたいなのがわーっと盛り上がった結果行ったんですよね。
ネギマを先取ってたわけですね。
だからね、なんかね、そうなれるような気がする。で、キャンディーズも、アイドルのポップスをやって、いわゆるその、春一番だとか、年下の男の子とか、そういうふうな、はい、いわゆるアイドルのシングル曲も出してたけど、ライブはもともと MMC っていうバックバンドの人たちは、その後のスペクトラムで、すごい当時としてはもう、 まあ、アースウィンド&ファイアのパクリじゃないかと言わればそれまでなんだけど、当時としては最先端のディスコブラスロックをやったりしてる人たちがバックについて、
はい、
で、プレイザーとファンキーミュージックとか、もう洋物のカバーとかをライブではバンバンにやってたんですよね。
はい、
そういうふうな、すごい、まあ、実験的というのか、音楽的にもすごいしっかりとしてたんですよ、はい、キャンディーズって、
うん
はいはい。なんかそこら辺のところがすごいパフュームと被るなぁ、みたいな。いや、勝手にそう思ってるだけですけど。
うんだけど、その、もし、その、中田ヤスタカマジックがかかってるとして、
ええ、
その、中田ヤスタカだからいいのかっていう話もあるんですよね、やっぱり。
うんうん、
のパフュームの3人じゃないといけない部分っていうのはやっぱあって、
うん、
だから、その、あれが、そのカプセルが同じ曲を歌ったらやっぱり違和感があるんですよ。
ああ、はいはいはいはいはい。
あの楽曲を、
うん、
その、そういう意味で中田ヤスタカは多分分かってやってるってこっちも、その部分ではすごい自信持って言える部分ではあるんで、うんうん、信頼してる部分はあるんですけど、けどそのもし切れたからといって、そのこのまま収束していいのかっつったらあの3人の力はそんなにないわけではないよっていうことも言いたいんですよね。
楽曲のその曲調が変わるぐらいでは、
そうですね。
大丈夫だろうと。
はい。だから、今は、その全然曲から入ってもらっていいと思うんですよ、ね。
はい、はい
はいはい。
だけど、その、僕はファンサイトやってる限り言いたいのは、一度ライブに行ってほしいっていうのは本当に思いますね。
そうですね。いや、はい、本当にね、だから僕もその彼女らのパフォーマンスを見るまでは、やっぱりその、ワンオブゼムでしたもんね。いわゆる、ガールズボックスに出てる人たちの、中の人、はいでしかなかったですから、はい、やっぱり僕もそう思いますね、本当に。あのパフォーマンスを見るとね、
はい、
わーっと思いますよね。
だから、アイドルでがっかりしないっていうのが、
ああ、そうそうそう、あ、そうなんですよね。例えば歌が下手だとかさ、なんか踊りが素人っぽいとかさ、はい、なんかそういうので、がアイドルの普通であって、
はい、
なんかそれだからこそ笑って見てられて、はははとかっていうのあったんだけど、はい、いや、この子ら大マジじゃないですか、みたいな。
です。
っていうところはね、
その応援とか、なんでしょうね、昔の教習とか、そういうことじゃなくて、ちゃんとハマれるアイドルなん
です。あ、はいはい、そうですね。本当にそう思います。
しらけた雰囲気はないよね、
彼
女たち
に。ない。
だからそこが、俺も木戸さんに聞きたかったの、前に聞きましたけれども、
はい、
その、彼女たちは分かってやってんのかな、みたいな、そういう部分なんですよね。しらけてないんですよね。
そうなんですよ。
すごいですよね。
だから多分、その、すごい今、楽しいと思うんですね、やってて。
はいはい。
ファンが増えて、その盛り上がりが直に感じられて、実際その箱がもう本当にソールドアウトで、当日券もその抽選になるぐらい、
すごいよね、今ね。
なんですよ。今、その勢いっていうものは本当肌で感じてると思うので、
今一番いい時かもね。
はい。だからもう、そのライブ会場も、俗に言うアイドルの現場の雰囲気って、まあ、現場っていう言い方が、まあ、アイドルのあれなんですけど、会場の雰囲気じゃないんですよね。
ああ、なるほどね。
うん。もう、アビー共感ですよ。エレクトロワールドでみんなもみくちゃです
か。ああ、そうなんだ。
すごいな。
いや、それはなんかぜひ見てみたい。やっぱりね、この年になると、まあ、そのもう、保護者的な目線にどうしてもなっちゃうんで、若干、変わって。可愛い女の子が頑張っとってじゃんみたいなね。だからあれなんですけれどもね、ただやっぱりそう 見たいですね。本当に見てみたいなと思う。
ただその阿鼻叫喚になってるところを、そう、40代の方がこう腕組んでこう僕のポップファンみたいにして聞いてるみたいなのも見れて、
いわゆる
本当に、
うん、
そのロックなんていうんですかね、クラブ世代、
はいはいはい、
そのとりあえず盛り上がるっていうような感じのファンもいつつ、アイドルファンもいつつ、その40代のテクノポップファンもいつつ、
すごい、だからカオスの状態だよね。
今本当にすごいですね。
すごいな、それやっぱり見とこう、面白いわ。ということで皆さん面白いですよ。
はい。
この今回伝わったかな、ぜひ伝わってほしいんですけどもね、この面白さというのか、
ぜひ 見てください、チョコレートディスコ。
そうですね。ぜひ。で、はい、ぜひ、は、あの、パフュームの情報はハイプにですね、クイチに取りますのでですね、追いかけてみるのはですね、はい、これはいいと思います、本当に。
チョコレートディスコは、スティックスなので。
ね、スティックス。いや、チョコレートディスコもね、本当に、なんかその、あれでして、YouTube に、その、動画が今上がってるんですよね。
はい。で、そうです。
そこになんか外人さんがコメントを書いててっていう。
はい。あの、ローマ字で、チョコレートディスコって書いてる。ああ。外人の方が。
外人ね。それだからこその、
スティックス。その、スティックスの、あの、どうもありがとうにつながる。
そう。
どうもありがとう感覚ですよね。それを僕たちが聞いて、いいって思う感覚と、多分一緒だと思うんですよ。あの、外来語のカタカナ発音っていうのの、あれこそが、やっぱり、あれはもう俺は、もう、スティックス認定ですからね。
もう、あの曲ね。もう、だから夏に、フジロックで日本を制するわけじゃないですか、パフュームが。
あ、もう、
2007年夏に日本を制したら、やっぱり後半は海外ですかね、もうね。
もう、そうですね。ラブパレードはもう。
そうですね。もう、9月、10月ぐらいからワールドツアーですよね。
はい。もう、それはもう確定ですよ
ね。確定ですよね。うん。
まあ、ハラーでぜひ。
そうですね。
仮面をつけて。
ハラーってまだあんのかな？それだ。決まりましたね。
はい。
決まった。で、最終的にマジソンスクエアガーデンですね。で、なんか、I love you じゃけーとかなんか言う、ね。それだ。
もうそれしかないです。
私ら最近英語勉強しよるんですよとか。アメリカ行っても英語できるようにとか。すんごい広島弁やってほしいですね、そういうの、ね。はい、そういうわけです。今回長々とちょっと話してしまいましたがですね、このぐらいやはり必要でしたね、はい、もう。
はい。いや、だからこういう会話ができることがすごいっていうことを。
そうなんです。
分かっていただけたら。
そうなんですよ。今ね、はい、ね、こう、だって木戸さんってまだ20代も前半の方で、僕30、はい、今年7で、はい、ね、そうなるとね、会社でね、例えば新入社員の人と36、7の人が話し合うわけないんですよ、これ。でもね、パフュームを返せばね、合うものが芽生えるんですよ。
そうです。
これは共通言語ですよ。共通認識としたらですね、
す
これは素晴らしい。
そうです。
これはすごいことです。ということで皆さんもこの奇跡にぜひ立ち会っていただきたいと。
ぜひ。ね、お願いします。
よろしく
お願いします。違うんだ。ぜひ、いや、損はさせません、本当に。
本当ね、そう思います。
はい。
というわけです。今回も最後まで聞いていただいて、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ご意見、ご感想等ございましたら、メール @ko.rdy.jp ないしはですね、ハイプに直接、送っていただければと思います。
お待ちしてます。
はい。木戸さん、なんか、最後にありますか？やりたいこと。
広島に聖地巡礼に行こうかと
思ってます。まあ僕、田舎なんで、やってくれれば、なんか、
はい。
いろいろあ
んの。いや、実は一回行ってるんですけど、
ね。あ、そうなの。
はい、バイクで行きました。
バイクで、うわ、かっこええ。
ここがアクターズスクール広島か、と思いました。
まだあんの、その広島アクターズスクールって。
あ、あります、あります。
あ、本当に。
はい。
よし。
いや、聖地巡礼は行くよね、一応ね、本当に。
変な人たちだ。なんかな、馬乗りラジオってすごいね。
ね、面白いですね。
面白いですね、本当にね。すごいねっていうのは、その自分たちを褒めてるわけじゃなくて、なんか、ちょっとあれなんですけれども、な、うん、何についても喋るのね、みたいな。
すごい、すごいですよ。
節操ないよね、とか思ってました。でもまあそんなことです、こういうねことが話せるのはもうネットラジオだけです、
はい、
ライムスターの歌丸さんぜひ
あとは本当に皆さん CD を買って聞いていただきたいです。
本当にね、
はい、
それだけそれがないとやっぱり今評価とかされないんですよ、
ね、そうですね、
はい、今そういうところの評価の部分って非常に難しくって だからぜひ、CD 買ってください、はい、徳間アミューズを代表して僕が言いますでは、今回どうもありがとうございました。長いこと、
はいはい、
木戸さんもどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ぜひともよろしくお願いします。
楽しかったです。
というわけでまた、お会いいたしましょう。さよなら。
はい、さよなら。
さよなら。